それでは今朝のテキスト、聖書の箇所を拝読いたします。マタイによる福音書13章31節32節、マタイによる福音書13章31、32節。それではお読みいたします。また他の例えを彼らに示して言われた。天国は一粒のからし種のようなものである。ある人がそれを取って畑にまくと、それはどんな種よりも小さいが、成長すると野菜の中で一番大きくなり、空の鳥が来てその枝に宿るほどの木になる。それではこの箇所を通しまして、説教、小さいことは問題ではないとして、泉川先生にメッセージをお願いいたします。
皆さんおはようございます。今日も共に礼拝を捧げることができることを感謝いたします。お祈りをして今日の御言葉を取り継がせていただきます。愛する天の父なる神様、あなたの皆を心から賛美を申し上げます。またそれと同時に、あなたの変わりないご愛と真実は私たちの上にいつも注がれていること、心から感謝を申し上げます。またそのような豊かに私たちを祝福してくださるあなたに招かれて、このように礼拝のひとときを過ごすことができ、また心からなる礼拝の思いをあなたに捧げることができることをありがとうございます。今日もあなたは招いてくださり、私たちをさらなる祝福の中に導こうとしておりますから、ありがとうございます。今日もあなたが私たちのために与えてくださる命の御言葉、ありがとうございます。また御言葉を通して働かれるご聖霊が私たち一人一人の中で豊かに働いてくださっていることも、ありがとうございます。いよいよ私たちがあなたの祝福と恵みに預かりながら、あなたに似るものとして大きく成長させてくださるように、またそうしてくださると心から信じて感謝をいたします。またそのように成長させていただいた私たちが置かれたところ、あるいは家庭であったり、職場であったり、また地域社会、友人たちとの間であっても、あなたが私たちを用いてそこに祝福の実を豊かにならしめてくださることをありがとうございます。自ら喜び、また喜ぶ者たちの姿を見ながら、さらなる心の喜びを与えられて歩んでいくことができるものとなさしめてください。またそのために、あなたはこの礼拝のひとときを豊かに用いてくださることをありがとうございます。これから御言葉を取り継ぐ者、この小さき者をあなたのご主権のもとに置いて語らせてください。しばらくの時を見てにお委ねいたします。イエス・キリスト様の御名によってお祈りを申し上げます。アーメン。それでは今日はマタイによる福音書の13章31節と32節のお言葉を与えられましたので、今日はその御言葉を通して私たちに教えてくださること、また私たちがいかであるべきかということを教えていただいて、御心にかなう祈りは必ず答えられると聖書にありますけれど、私たちが祈りにおいて豊かな恵みを受けるためにも、私たちが御心を知り、それを祈ることはとても大切なことであります。まあ、そういう意味で今日の御言葉もですね、感謝していただきたいと、このように思うわけであります。で、今日の聖書の箇所の中で、小さいという言葉と大きいという言葉が出てきますね。私たちが住んでいる世界の中でも、これは小さい、これは大きいという、こういうふうに区別することができます。しかしその時にですね、私たちは一種の何て言うんでしょうかね、思い込みということでしょうか。小さいというとですね、なんかみすぼらしくて弱々しくて、あまりいいもののように思えないという感じがありますね。 特に子どもの時であったらですね、おやつの時間だわーっと食卓を囲んだ時に、私は男兄弟3名でしたけれど、大抵喧嘩になるんですよね。お互いが受け取ったですね、ケーキを比べ合ってですね、誰が大きいとか誰が小さいとか、そんな小さなことどうでもいいでないかと今では思いますけれど、でも子どもにとってはですね、この大きい小さいがとても問題になるわけですよね。そしてほとんどの子どもたちはですね、小さいのは嫌なんですよ。大きい方がいいんですよね。靴を買いに行く時がありましたけれど、靴を買いに行く時もですね、まあ、今は裕福な時代ですから、自分の足の大きさに合ったピタッとしたものがいいということになるんでしょうけれど、なかなか靴を買う機会もないということになるとですね、ずっと履ける大きい靴の方がいいということで、ブカブカの靴を選んで買うということもよくあったことですね。まあ、そういう幼い時から私たちは小さい方がいいとか大きい方がいいとか、まあ、いろんなことを生活の中で経験しながら、まあ、大雑把に言うと私たちは大きいことがいいことという、そういうふうに思ってしまっているということはあるのじゃないかというふうに思います。例えば100人の教会員を要する教会があったとします。あるいはまた1万人を要する教会があったとします。どっちの教会が良さそうですかという話をするとですね、我々は大抵直感的にはですね、大きい方がいいんじゃないですかという話になるんですよね。そこで働く人たちもいっぱいいますし、そしてそこで動かすことができるお金も大きいでしょうし、またいろんな意味で有利な点がありそうに見えますから、大きな教会がいいというふうに、まあ、単純にそう思ってしまうことがあると思います。ですから必要以上に大きいことを良いことと思い、またことさらに小さいことは良くないことのように思い込んでしまうということは、これは聖書に基づいて生きていくものとしては、そういう思考、そういう考え方というのは私たちにふさわしくないものだというふうに受け止めるべきであるということを思わされるんですよね。なぜならばですね、天の父なる神様は確かに全ての人々に対しての祝福と恵みとして、その小さなものを大きく大きく拡大させてですね、たくさんの人たちを祝福する方です。まあ、奇跡的なお話であれば5つのパンと2匹の魚、本当にごくごくわずかなものでありましたけれど、そのごくごくわずかな小さいものをですね、イエス・キリストは感謝とともにそれをそこに集まっているたくさんの人たちに分け与えていったところですね、それこそ何千人という人たちがですね、その5つのパンと2匹の魚からもうお腹いっぱい食べることができ、なおかつその余りを集めたらですね、もう12カゴのいっぱいになっていったという、こういう話もあるわけですよね。しかしここで私たちが心に留めるべきことはですね、みんなが食べることができ、満足することができる、こういうたくさんのものをそこにもたらしたということはとても大きなことでありますけれど、しかしその始まりはですね、小さなところからですね始まったということです。そのイエス・キリストが感謝をして、そしてそれを喜び用いたのはですね、その小さなところを感謝し、小さなものを主の御前で喜んでですね、それを神様にお捧げすべくすることのできる、神様に喜んで受け入れてもらえる、そういう価値あるものだとイエス・キリストを思いつつ、それを神様に捧げたところですね、神様はそれを祝福してくださって、それを用いてたくさんの人たち、たくさんの人たちという言い方よりはそこにいる人たちですね、そこにいる人たち全ての人々が満たされるようにそれを用いられたということであります。 そうすると私たちは小さいことが必ずしも悪いことではない、いえ小さいことから良いことは始まっていくのだということをぜひ心に留めていただきたいんですよね。そしてその小さいものを喜び、それを感謝するという位置に立っていたのがイエス・キリストですから、私たちは誰の弟子ですか、ね、私たちは誰の弟子でしょうか。私たちはイエス・キリストの弟子ですよね。弟子は死がどのようにされたのかということを見て同じような思いでそれを真似ていくということが大切なことではないかというふうに思います。ですからイエス・キリストと関係する前に、あるいは神様との関係を持つ前に、私たちがこの世界を生きている中で自然にですね受け止めてしまった、自分の中に受け入れてしまった、そういった考え方、そういう価値観、まあそういったものをですね、我々はもう無意識にそれが当然だという感覚で生きていますけれど、私たちにとっての当然自然なことというのが実は神様の思っていらっしゃることとは全然かけ離れていることがあるということですね。特にこの小さいものに対しての評価というのは、これは多くの場合私たちは間違っているだろうと言っていいと思います。ですから私たちの教会の中でも、もしかしたら例えば人として大きい、要するに能力が大きいとか力があるとかという、そういう人に対して目が行き、そうでなく見える人、小さなものに見える人に対してはそれなりにというふうに目を向けることがあるかもしれませんね。でもそれも間違っていると言わなければなりませんね。たとえ私たちからすると小さなものに見える人たちであったとしても、その一人一人は神様が産んでくださり、そこに置いてくださった方々であり、そしてその人たちも神様から託せられた大切な役割を担っていく人たちということになります。そうするとかけがえのない存在ということになりますよね。そのかけがえのない存在をかけがえのない存在だと、もし私たちが受け取ることができなかったら、それは御心から離れた大きな間違いをしていると言わなければならなくなるでしょう。ですから私たちは小さなものの中にですね、神様がそこに表してくださる大きな恵みというのをですね、私たちは見ることができるようにならなければいけませんし、そういう可能性をですね、私たちは知ることができなければいけないと、こういうふうに思います。まあ、そういう意味では今日の聖書の箇所はイエス・キリストが私たちに天国というものがどういうものかということをお話ししようとしているんですけれど、まあ天国といえばですね、イエス様の教えを聞いていくと最も大きな世界が天国というふうに言うことができます。ですから天国は大きいということの代表というふうに言うことができますけれど、しかしその大きい、最も大きいものである天国はどこから始まるのかという時に、イエス・キリストはからし種ほどの小さなものというところからお話を始めてくださるわけですよね。イエス・キリストが生活なさっていたイスラエルの人々の日常生活の中で、当然野菜を食べたり果物を食べたりするわけですから種がありますよね。その種をまいて育てることによって野菜を食べる、あるいはまた木の実を食べるということですから、日常生活の中で誰であってもこの種に触れる機会というのはあるわけです。その目にすることのできる種の中でイエス・キリストは最も我々が日常的に触れることのできるもの、目にするものの中でからし種、その小さな種をですね例に挙げるんですよね。ですからイエス・キリストは天国という最も大きなものを語るにあたって、まず大切なものはですね、神様はからし種ほどの小さなところから、 実は天国ということを形にしてくださるお方だ。いえ、この小さなものこそ天国をその中に持っているものであるということを語り始めたということですね。それは私たちがですね、天国とかっていう時にですね、ついつい大きなものだろうというふうに思うものですから、また天国ほど良いものであれば最も大きな国だろうとみんなも想像しますから、ですから天国とかっていうと多くの人たちはですね、どこにあるんだろうか、その大きな世界と、こう自分たちが見える世界の中ですぐ目の中に目に飛び込んでくるような大きなものですよね、目立っているようなもの、そういったものを私たちは探そうとするわけです。しかしイエス・キリストはそういうところに天国というのが存在するわけではなく、やがて天国はなりますけれど、その天国の始まりはカラス種ほどの小さな種、こんなものなんだよということをイエス・キリストは語っているということです。ですから私たちはもっともっと小さなものに、そのが内包しているですね、その大きさというもの、またその恵みの豊かさというものをですね、私たちはもっとリアルに感じ、それをそのようなものだと見ていくということができなければいけないのではないかというふうに思わされます。まあ、そういう意味で、今日はこの与えられた御言葉を通して、私たちは教会と呼ばれる群れの中で言うのであれば、大きな群れか小さな群れか、それが誰が何と言ったっても小さな群れですよね。そうすると小さな群れだとですね、小さいということで心までですね、ああ我々は小さいからダメな、まあダメというのかな、まあ、そういうちょっと否定的な意味で自分たちのことを見てしまうということはあるかもしれませんね。そして大きな教会を見ると、向こうの聖歌隊はこうだったよとかですね、向こうでの活動はこんなふうにしてたよとか、そこで弟子訓練がなされていて、そこでいろいろやる人たちはどんなことをしてたよって、我々の小さな教会の中にはいないようなですね、リーダーたちがいっぱいいてですね、こんなふうにしてですねみたいな話がしたりすることがあるんですけど、でもそもそも私たちがそういうふうに見てしまうということの中に、人間的でですね、私たちが神の御心を全く知らないものであるということが証しされているということになりますのでね、私たちは外見上の大きさ、外見上の小ささ、それに目を奪われるのが多くの人であったとしても、我々クリスチャンはですね、そういったことで物事を見るということであってはいけないということになります。結局のところ、このからし種っていうのはからし、マスタードですよね、そのからしの小さな種ということですから、大抵ですね1ミリ程度の種だというふうに言われています。本当に吹けばですね、すぐに飛んでいて探すのが難しいということだと思います。まあ、そういう意味では形は小さいかもしれませんけれど、そこにはですね、当然遺伝子がありますよね。もう皆さんも現代人ですから分かりますよね。遺伝子が入っていて、その遺伝子がですね、この小さな種をやがては大きな木にする遺伝子が入ってたらですね、これが土にまかれて成長していけば、その種の中に記されている遺伝子に基づいてですね、それは大きな大きなものになっていくということは、これは当然のことです。ところが、どんなに大きな種をですね、まいたとしてもですね、その種そのものが、そこから生えてくるものが大きなものになるという保証にはならないということですね。この大きな種の中に大きな木になる遺伝子が組み込まれてなかったら、種は大きいんですけれど、でもそこから生え出てくるものは小さなものということにもなりかねないですよね。 まあ、そういう意味では私たちは種の大きさだけでは実のところは何も分からないんだ、そうではなくてその種の中に何が内包されているのか、何がそこにあるのかということが、とても大切なことだということです。そうすると私たちはですね、ああこの人の考え方は小さな考え方だと、例えばそういうふうに評価することがありますよね。小さな考え方をすると言われてしまったらですね、その人を通して何か大きなことが起こされるかというと、多くの場合それは期待できないというふうに思います。私たちはどういう考え方を持っているのか、どういう考え方を持っているのかというのは、どういう言葉を持っているかということなんですけど、そのどういう言葉を自分自身のものとして持っているかによって、その人が偉大な言葉を持っていればその人自身も偉大なものになっていくことでしょう。私たちが持っている言葉がそれこそ本当に小さく狭いものであったら、私たちは年を追うたびごとに小さく狭い存在としての自分をそこに実らせていくということになるでしょう。ですから私たちの身長が高いかとかですね、低いかとかですね、太ってるか痩せてるかということは関係がないんですよね。そうではなくて遺伝子と呼ぶべきですね、私たちがどんな言葉を持っているのかということが、私たちを通して大きな世界を神様がそこから生み出してくださるか、そうでないかということが決まるということです。ですからもし私たちが大きな私たちを大きくさせていく、そのような神の言葉を持っているのであれば、私たちは聖書が教えている通りに神の国、天国と呼ばれる世界を生み出していく、そういう存在になっていくことでありましょうが、しかしサタンはですね、逆に私たちは神の言葉ではなくて人が持っている言葉ですね、そういった言葉にを持って生きるように、要するに狭い心を持った世界を持った生き方をするように私たちを導いてですね、決して神様の祝福と恵みがこの世界の中で大きく広がることがないように、それを大きくさせていく偉大な人物である私たちが偉大なものではなくて、本当に矮小化されたですね、小さなもののように生きさせる、そういう言葉を私たちの心の中にですね植え付けて、そうさせてしまうということがあるということですよね。ですから姿形ではないんですよ。その中にその人を何者とさせていくかという、言葉が何なのかということが実は大切ということになります。ですから見た目はですね、本当に取るに足らない小さなものからしか始まらないんですよ。もし人でもですね、生まれる時からですね、20メートル大きさですね、2メートルのですね人がお母さんの子宮から出てきたらどうします？2メートル大きいですよね。立派な青年ですねみたいになるかもしれませんけど、小さいところから始まってくれないと困るんじゃないですか。よく昔の方々言いましたよね、小さく産んで大きく育てなさいって。まあ、そうは言ってたんですけど、そう言ったからそうなるかどうかっていうのは私いつも疑問ではあるんですけど、小さく産むってどうするんですかね。妊娠してる間はご飯を少なめにするとかでも普通は2人分食べなさいって皆さん言いますよね。まあ、どちらに対してましても小さく生まれるからダメということでなくてですね、育つことができるかということが大きなことということになります。そういう意味では私たちをどういう人にさせていくのかというのは、私たちの中にどういう言葉、要するに私たちが何者になっていく遺伝子のようなものですね、それを持つかということが重要ということになります。それと同時にですね、命というのは遺伝子だけを持って生まれるわけではないんですよ。結局命がそこに与えられて、 その命の中で遺伝子というのはですね、その遺伝子の中に組み込まれているように育っていくということができますよね。ですから遺伝子そのものの中に命があるのではなくて、命がどんな姿形に育ったらいいのかということについて書き記されているのが遺伝子だというふうに捉えたらいいと思いますね。ですから私たちがどんな人になっていくのか、どういう存在になっていくのか、それは御言葉によって決まるというふうに言っていいと思いますけれど、でもでは私たちは遺伝子だけでは、御言葉だけでは、それだけでは私たちは命を持つことができない。では命はどうして持つことができるか。これは普通に考えてもですね、命を持っている方からですね、命を分けてもらうという形しか方法がないと思いますね。ここにいらっしゃる方々みんな生きてます。命を持っています。じゃあ皆さんの命は、どこから来たんですかって言った時に、それぞれ皆さんにはその皆さんに命をつないでくださった、お父さんとお母さんの存在があると言っていいでしょう。生きているお父さんとお母さんから私たちは生きるものとして、誕生することができたということですね。そうするとそのことの意味が分かってくると、命を持っているものから命をいただくんだ。じゃあ神の子としての、ね、神の子としての私たちがどういう人になって育っていったらいいのかという遺伝子は御言葉です。じゃあ神の子に育っていく私たちの命そのものはどこからいただくことができるのか。それはご聖霊を通して私たちは命そのものはいただくんだということになりますよね。土の器で人間の形を作った時に神様はご聖霊を人間に送ってくださって、花から吹き込んだその聖霊の息によって人は生きるものになったと書いてますけど、その生きるものになったというのはただわーっと動き出したというニュアンスよりもですね、私たちのこの土の器の中に神の子というその命を持った神の子としての私たちがその時にご聖霊を通して命あるものとして生まれたということですよね。ですから私たちのこの生きる、生きているという、それをエネルギーが必要です、生命エネルギーが必要ですけれど、それはご聖霊を通していただいているものであると、このように理解することが正しいことだと思いますね。ですから私たちは命をいただき、そして御言葉をいただき、この2つを持って私たちは人として最も大きなものとして育つことができるようになり、また聖書では我々の形に人を作ろうと言って私たち人間を作ってくださったと言いますから、そうすると我々の形に人を作ろうと言われた神様はどういう形を持っているのか、父とご聖霊とそして御子イエス・キリストの切って切ることのできない交わりの中に存在し続ける、そういう我々ですよね。ですから私たちは単独で一人だけで大きくなったり立派になったりということじゃなくて、私たちは大きくなりながら、その大きくなりながら、そして大きな交わりを形成しながら、我々のようにと言われた神様のように、私たちは交わりを大きくしていくことのできるものとしてくださるということなんですよね。ですからご聖霊をいただき、御言葉をいただき、そしてそれによって生きているものはですね、最初はどんなに小さく見え、小さな交わりしか持ってなかったように見えてもですね、その中に命があり、御言葉に基づくことがあるのであれば、それはだんだんだんだんにですね、大きく拡大していくものであるということを教えられるということです。 ですから今日何十億という人々が現在の段階でこの地球上に生活していますけれど、その現存する人たちであっても、それは最初から何十億という人たちがいたということではないんです。歴史の中で、時間の経過の中で、少しずつ少しずつ人の数が増えていって、生まれるものがあれば亡くなるものもあるという足し算引き算を繰り返す中ではありますけれど、でもそこに生まれるもの、育つものの数がだんだんだんだんに増えていって、何十億という人にまでなっているということですよね。そういう意味で私たちはですね、今小さいか、今小さいとかということはあまり問題ではないということをお分かりいただけるでしょうか。今小さくてもですね、見かけが目立たなくても、それはあまり問題ではないということです。嘉手納教会も一緒ですよね。私たちは生きる限りは生きる命の力を持ってなければいけないわけでしょう。私たちは力がないと活動できません。また力がないと生み出すこともできません。そういう意味では私たちにそのように、私たちを存在せしめ、神の子という命の中に生き続けることができるようにしてくださるのは聖霊なる神様ですから。ですからパウロは、聖霊によって生きなさい、満たされなさい、聖霊に酔いなさい、もういろんなこった時に聖霊とのつながりの中に自分たちは生きるんだよということを言われるのは、このご聖霊から離れたところに私たちの命はないんですから、神の子としての命はなくなるんですから。ですから私たちはどんなことがあってもご聖霊との関係を保ってなければいけないんだよということを教えてくださり、かえってそういう命の力なるご聖霊としっかり結び合わせながら生きているものはですね、御言葉を実践する力、御言葉の中にあるものを形にする力を持つようになりますから、そういう時にですね、私たちはこの世界に生かされているものとして大きな祝福と恵みをたくさんの人たちと一緒に分かち合うということになると思います。そういう意味では私たちはこの世界の始まりにまで遡っていくとですね、神様はこれで十分だと思ったんですよね。ご聖霊と、ご聖霊と御言葉を持っている男の人一人、そしてご聖霊を持って命を持っている、そして御言葉に持って生きようとする一人の女性で、この二人から始まることで、産んで増えよう、地に満ちようというふうにおっしゃりましたけれど、どんなに大きな交わりの世界を作るにしてもですね、聖霊と御言葉による二人がいればですね、これで始まりとしては十分であるというのが聖書に書き記されていることなんですよね。だからこれで十分なんですよ。ですから嘉手納バプテスト教会が今後どういう教会になるのか、そして何をすること教会になっていくのか、どんな人たちによって満たされていくのか、それはですね、方法論という話の前にですね、神様がご聖霊と御言葉を持っている人二人いれば十分なんだ、なぜ二人かという話になると、一人では交わりは作れないからです。交わりはですね、少なくとも相手が必要なんですよね。複数形でないといけないんですよ。ですから最低2人でも御言葉とご聖霊によるものであれば、その2人で十分なんだというのが聖書が私たちに示してくださっていることです。だから私たちは数を大きくしようとか、教会を大きくしようとか、そういう目に見えるところで私たちが大きくしようということだけではですね、それは少し見てる視点がずれてるというふうに思いますね。我々は聖霊と御言葉に基づいているのであれば、私たちの交わりは確かなものとなり、 その確かな交わりの中に人々を迎え入れて、その人をまたその交わりに生きることができるものにさせていきます。そして新たなる人をその交わりの中に生きることができるようにしてくださいます。こういうふうにしながらですね、エルサレムから始まってですね、地の果てに至るまで、イエス・キリストの福音が広がっていくのだというふうに教えているわけです。ですから意外なほどですね、こういう基本的で重要なところを我々が大切にすることができないがためにですね、大きなメガチャーチとなりましたけれど、たくさんの問題が起こってしまって分裂してしまったりですね、いろんな訴訟問題が起こってみたりですね、残念なことでありますけど、そういったことがですね起こっているということもあったりするんですよね。大きいことはいいことのはずでした。大きくなれるためにあれこれしたということはいいことのはずでしたけれど、必ずしもそれがですね、最終的に良い結果につながるということを保証するものではないということを知っていかなければいけませんね。でも私たちがご聖霊によって神の子としての命を持ち、そしてその命にふさわしい私たちがどんな交わりを、どういうことをしていったらいいのかということを知って活動するものになるという、これ以上にですね、その交わりがいつまでも継続する交わりとなり、そこに加えられる人たちはさらに安定して大きな大きな交わりに育っていくということは、これは確実なことでありますからね。やっぱりそのことを聖書に立ち戻って、聖書から外れずに聖書に基づいて我々は生きていきたいというふうに思うわけです。そうすると天国の広がりですよね、だんだんだんだんこうしてあちらこちらに交わりの枝を伸ばしていくということになります。そしてお互い同士交わりが成立しているので、困っている時には助け合います。また大きなことをなそうとする時には協力し合うこともできます。だから天国のようにですね、大きな大きな交わりへと広がっていくということができるということです。ですから教会はですね、教会は御言葉を持っている、御言葉を持っていて、なおかつご聖霊によって生かされている命を持っているもの、それが一人じゃなくてですね、二人いたら教会は始めることができるということですね。イエス・キリストは十二弟子たちを二人一組にしてあちらこちらに送り出して宣教の働きをしたというのは皆さんも知っているところですよね。なぜ二人一組にして送り出したのか。結局教会というのは交わりを持って成長していく交わりですから、そういうものですから。ですから宣教の始まりもですね、単独行動ではなくて交わりを保っている者たちによって宣教の働きが担われていったということです。ですから交わる者が宣教に従事し、その交わりの中に生きる人たちは宣教によって心を開いてくれた方々を自分たちがつながっているように、その人を自分たちのつながりの中に受け入れていくということを当然しますから、これ当たり前のことで、そういうことをしていきますから。ですからこういうあちらこちらにですね、交わりの輪が大きくなっていくということであります。まあ、そういう意味ではですね、今日の時代のことを少し考えておきたいんですけれど、本来であれば私たちは交わりが拡大していくんですよ。神の国が、天国がだんだんだんだん大きくなる、これが自然なんですよね。ところがですね、今の時代というのはですね、我々の一対一、親子でもいいんですよ、夫婦でもいいんです、兄弟でもいいんですけど、このお互い同士一対一の交わりですよね、一対一の交わりは強くなっているのか、深くなっているのか、より結びつくようになっているのかという話をするとですね、今の時代は家族が亡くなったと表現されるほどに、家族という形はあるんですけど、家族としてのつながりがものすごく希薄になっているというふうに言われますよね。 ですからある時は父親がいないのが家庭だという表現もありました。つい先では母親によって家庭は家庭でなくなっているんだとかですね、いろんなことを言う人たちが出てきましたけれど、どちらにいたしましても今の時代というのは交わりはですよ、交わりはどんどんどんどん縮小しているということです。ちょっと前までだったら10名ぐらいですね、仲良くするということが自然にできてたところですね、5人で仲良くするのも難しくて、2人でも難しくて、それで1人で息を落とする人たちも出てくるという状況ですよね。ですから神の言葉は失われて、そして神の子がいただいていた命としてのエネルギーですよね、ご聖霊を受けるという人たちも少なくなることによって、この世界はどんどん交わりが失われつつあるというふうに言っていいと思います。ですから交わりは縮小しています。交わりは縮小してますけれど、この交わりを失った人たち、そのまま放置するとみんなバラバラになって、無秩序の状態になりますよね。それで政府とかですね、あるいは大きな組織とかですね、そうした力あるものがこのバラバラになりやすい者たちをギュッとこうして抑え込んで統制を取っていくみたいな形ですよね。いわゆる組織の中に組み込んでいくみたいな形ですよね。ですから、今の時代だったら大会社っていうのは意外とあるじゃないですか。社員、1万人以上とかですね、そういう会社もあちらこちらに、まあ、ゴロゴロまではいかんかもしれないですけどありますよね。これを1万人の会社を作ることはできるんですよ。でも1万人の職員を家族のような交わりを持つものとさせるという話になったら、それは無理という話になるんですよね。だから家族になるというこの交わりはですね、ますますできなくなっているので縮小傾向なんですよ。だけど交わりが縮小すれば縮小するほど、みんなをつなぎ止めておく何らかの力が必要ということで、組織化する、それあるいは国政府が統制するみたいな話にどんどんなってきているということですよね。そして挙句の果てには組織から組織の中でもなくて、例えばインターネットとかですね、またそこを運用していくためにですね、AI という、ね、人工知能というのを投入して、それに働かせることを通してですね、その人と人との交わりが深くなってるんじゃないんですよ。交わりを持ててないんですよ。縮小傾向なんですよ。でもみんながなんか揃ってそれなりに扱われているような形は作られてきているんですよね。それが今の AI を用いてという話にもつながってくると思います。ですからお互いの関係はですね、保たれているんですよ。でも交わりは保てなくなっているというのが今の時代ではないのかなというふうに思います。そういう意味で私たちはですね、本来我々として、私じゃなくて我々として、私たちとして交わりを保って、そうしながら命を生み増やし、命の仲間を加えていってですね、交わりをだんだんだんだん大きくすることによって、天国ということを実現するところに向かっていたはずのものがですね、今はその方向に向かうのが困難になっているということはあると思いますね。まあ、そういう意味で私たちはですね、いつでも御言葉に基づきながら自分たちを振り返る、御言葉を用いて今の社会を見ていく、でそう我々が当然自然なことだと思っていることが本当にそれはそのままでいいことなのかどうなのかというところを私たちはしっかりと見極めていかなければいけないというふうに思います。この礼拝の中で今日は聖餐の恵みを一緒に受けますね。イエス・キリストが私と共にしたこの聖餐の式を再び 相まみえて共に食卓を囲むその時まであなた方をこの地上にあって常にこの聖餐を思い出しては行っていきなさい。その時に私が語った言葉をいつも思い出しなさいと、こういうふうに言ってくださったんですよね。なぜそのようなことを教えられたのか。イエス・キリストの聖餐に預かるということはですね、御言葉に生きたイエス・キリスト、ご聖霊によって生きているイエス・キリスト、その命の在り方を私たちも受け継ぐものとして、その命の在り方そのものを私の命の在り方そのものとして受けていく、これが私たちにとってこの時代どの時代になっても忘れられてはいけない一番中心的な大切なことだと言って聖餐式をですね、私たちに制定してくださったんですよ。だから聖餐式に預かるときにイエス・キリストの命に預かる、すなわち聖霊による神の子の命に預かる、そして神の子の命にふさわしい生き方、表し方というのは御言葉に基づいてということになりますから、ですから私たちは聖餐に預かる度ごとにイエス・キリストが神の子の命に預かった方、そしてその方を通して私たちも同じように神の子の命に預かっているんだ、聖霊による命に預かっているんだ、そしてその命にふさわしい御言葉にあって形作っていく、そういうイエス・キリストと同じように我々は生きていくんだ、そのことを心に留めてですね、またそういうふうに生きられるようにしてくださったイエス・キリストの十字架と、それに基づくご聖霊の働きと、そしてすべてをご計画くださった父なる神様に対してですね、私たちは心からなる感謝を持ってその聖餐を受けたいというふうに思うわけです。お祈りをします。愛する天の父なる神様、私たちはややともするとあなたの見方と全くかけ離れているこの世の見方にとらわれることがあります。どうぞ私たちの目を開いてくださって御言葉に基づき、またご聖霊とともに私たちが歩んでいくことができますように、またそのことを通してあなたが私たちに約束してくださった神の国を、天の国をならしめるものとして私たちを用いてくださることを心から感謝をいたします。願くば私たちが今できているかできていないかではなくて、私たちがあなたがしてくださろうとしていることを心から喜んで望むものであるかどうかが問題だというふうに思います。小さいかどうかを問題にするのではなく、私たちが御言葉とご聖霊による命に預かっているかということをいつも重要課題としてお互い確認しながら、それに生きることができますように導いてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。